ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品は金恵蘭の向こう側です。2016年に発表された金恵蘭の短編作品です。1980年生まれの金恵蘭は2002年小説ノックしない家で作家デビューしました。彼女は走れアビ、唾を飲み込むなどの短編集を発表、韓国文学界を引っ張る若い作家として期待されています。さて、小説向こう側の主人公は30代の男性イスと女性トアです。イスがタオルを畳みながら、今度のクリスマスにはノリャンジン水産市場、海産物卸売市場に行こうと言うと、トアが聞き返した。ノリャンジン？ああ、そこに先輩の食堂があるんだ、一度来いって誘われてるんだ。イスとドアは付き合って8年目になるカップルです。小説向こう側はある年の12月24日から26日までの3日間2人の間にあったお話です。明日はお休みだよね。イスは布団を巻いて股の間に挟みながらドアの顔色を伺った。うん、でも明後日は出勤。ドアは布団からはみ出したイスの足をぼんやりと見つめた。以前は出かけるときよくイスの足の甲に口づけをした。片手で彼の足を覆い、毛の生えた足の指を撫で布団の中に入れてやったものだ。ドアはその足、いろんなところに一緒に行き、共に歩いた恋人の足をじっと見つめ、結局何もしないまま背を向けた。あ、今日大学の同期の結婚式に行くからね。イスの言葉にドアは分かったと答えてから家を出た。今日こそ話さなきゃ、別れよって。ドアがそう決めたのは2ヶ月前だった。トアは警察庁の総合交通情報センターで道路の状況を分析して放送する仕事をしていました。その日、友人の結婚式で久しぶりに再会した大学の同期たちとお酒を飲んだイスは、午前5時になってようやく家へ帰ろうとタクシーに乗りました。どこ？連絡してちょうだい。トアは帰りの遅いイスにメッセージを送った。いつもこうなのよね。トアが別れを告げようとするたびに、二人の間には何かしらハプニングがあった。イスが入社試験の面接を控えていたり、トアが昇進したり、イスの誕生日だったり、どちらかの具合が悪かったりするのだ。未来を予測し結論を出すのが好きなドアは、その日の二人の姿が見えるようで憂鬱な気分になった。二日酔いのイスは一日中寝込むはずだ。夕方頃に起き出して頭が痛いと言うだろう。そして私たちは今日も別れられないのだろう。二人は今から8年前、ノリャンジンで出会いました。ソウルのノリャンジンは、警察官、消防士、公務員試験などを準備する塾や読書室などが集まっている地域です。当時、体育大学を卒業し、水泳を教えていたドアは、警察公務員試験を、 イスは7級公務員試験の受験準備をしていました。トアは2年目に試験に合格しました。一方、トアと会う2年前から公務員試験を準備していたイスは6年目になった時、試験を諦めました。イスが公務員試験を諦めた一番大きな理由はドアだった。イスはドアがどこかへ行こうという時、罪悪感を感じずに遊びたかったし、友人たちが会おうという時、お金の心配をせずに出かけたかった。何よりもドアが一人大人になっていく過程を見守るのがつらかった。ドアの言葉遣い、表情、話題が少しずつ変わっていき、彼女の世界が広がっていった。そして彼女の世界が広がるごとに、自分が外に押し出されるようで、それに耐えるのがつらかった。トアは国が認めた市民、国が保障する国民だった。反面、イスは学生でも社会人でもない曖昧な国民だった。仕事に就いた当初は、職場であったことを事細かに話していたドアが、いつからか自分の前では職場の話題を口にしなくなったことに気づいた瞬間、イスは荷物をまとめ、ノリャン人を去った。公務員試験を諦めたイスは、いくつかの会社でインターンシップとして働き、その後不動産コンサルタントになりました。入社は比較的容易なのですが、その代わりに実績を求められるストレスの多い職業でした。トアとイスが一緒に暮らすようになったのは今から4年前、付き合い始めて4年目のことでした。トアが住宅ローンで家を借りることにした時、足りない分をイスが貸してくれたため、なんとなく一緒に暮らすことになったのです。さて、時間は再び12月25日の午後に戻ります。やっと起き出したイスは、トアの予想通り頭痛を訴えました。今日は出かけないことにしましょう。別れを決心したドアは出かけるのをためらいました。しかしイスは、友人の結婚式の司会を務めたお礼に50万ウォンを受け取ったと言いながら、ノリャン人へ行こうと言い張りました。その時、家主からのメッセージを受け取ったドアが、2階に住んでいる家主のおばさんを訪ねました。ドアさん、うちの息子が来年の春に結婚するのよ。悪いけど、その時までに家を空けてもらえないかしら。残った敷金から3ヶ月分のウォルセの家賃を引けばいいのよね。ウォルセですって？韓国には家を借りるとき、2つの家賃制度があります。一つはチョンセで、一定の金額、保証金を一時払いで支払って家を借り、引っ越しをするときにはそのお金を返してもらうシステムです。家主は銀行の利子などで利益を得ることができます。もう一つのウォルセは、一部のお金を敷金にして、残りの金額に対して家賃を毎月払うシステムです。トアは銀行とイスのお金でやりくりし、一時払いのチョンセで家を借りました。ところがイスがトアには内緒で家主から1000万ウォンを返してもらい、その分だけウォルセに変えたというのでした。イスのいる家に戻ったトアは何も話さず、そのままイスと一緒にノリャン人へ出かけました。そしてイスが話していた先輩の食堂に入りました。さっき家主さんに会ったの。トアの言葉にイスは頭をうなだれました。そのお金どこに使ったの？ 家族に何かあったの？まさかゲームに使ったとかじゃないわよね。イスが顔を上げてドアを見た。イスの目には恥ずかしさと悲しさが入り混じっていた。できるだけ早く返す。いいえ、急がなくていいわ。私は一人で暮らす家を探しているの。だからイス、あなたも。お金はゆっくりでいいわ。家の契約期間は来年の3月までだから、それまでに荷物を整理してほしいの。その時、イスを見た誰かがイスに挨拶をしてきました。そして勉強会に来なかった理由を聞きました。イスはドアには離さず、再び公務員試験の準備をしていたのです。自分に何も話さなかった理由を聞くドアに、イスは最後の挑戦だからと答え、もう少しだけ待ってくれるよう言いました。イス、私があなたと別れようと決めたのは、あなたにお金がなくてでも、公務員になれないからでも、家の敷金を抜き取ったからでもないの。ただ、私の中にあった何かがなくなってしまったの。それだけ。それを取り戻す方法がないからなの。杯を持った椅子の手がかすかに震えた。時間が経つほど食堂はたくさんの客でにぎわった。数百人が大きな声で騒ぎ立てる中、黙りこくっているのはイスとドハ、二人だけだった。55分交通情報をお伝えします。今日は霧が濃いので、車間距離を十分に取りましょう。続いてノリャンジンです。一瞬ドアは言葉に詰まった。ノリャンジンという単語を発した瞬間、喉から重苦しい何かがこみ上げてくるのを感じた。ソウルのノリャンジンで幾度も春と冬を過ごし、一度も自分の季節を迎えられないまま枯れていった恋人の顔が頭をよぎった。その時トアは昨日家主に会った後、自分が感じたのは裏切られたという気持ちではなく安堵だったと気づいた。まるで長い間イスが先に過ちを犯してくれるよう願っていたかのように。ところでイスはどこに行ったのだろう。トアは喉に突っかえた過去を振り払うように唾を飲み込んだ。もう清らかな星が光ることもない悠久の祝祭も終わった。永遠の平日、12月26日だった。このエンディングについて文芸評論家のチョン・ソヨンさんです。
이작품에는두인물의생각과감정이각자의입장에서드러나있습니다
イスとドハは最後まで相手の考えと感情についてはっきりと捉えられないまま別れてしまいます。面白いのは主人公たちの名前で、イスとドハはどちらもソウルの地下鉄の駅名です。ドハ駅は1号線、イス駅は7号線です。2つの路線には乗り換え可能な駅がありますが、結局は全く違う方向へ走っていきます。イスとドハが付き合っていた8年の時間は、2つの路線が交差する乗り換え駅での時間だっただけで、結局は2人はそれぞれの人生、価値を目指して別の方向へと向かうことになります。そしてその駅名の裏には自分の意思だけではなく 就職難という現代の若者たちが抱えているさまざまな韓国社会の問題が影響しているのです。
ラジオ図書館、今週は金恵蘭の向こう側をご紹介しました。ご案内は有心正でした。